共に生きよう。一緒に生きていこう。僕らは誰も見捨てない。どうか皆さん、くじけないでください。
やよいよいよ、ネクネクネクネク、オン、オン、オン。
やよいむねうです。小松左京さんがね、亡くなった話をしてるんですが、まあ、小松左京が死んで、マスコミやインターネットに、SF っていう文字がですね、あちこち書かれてるわけですね。で、それを見て、その SF っていう言葉が、久しぶりにこう、重みのある言葉として、こう、胸に落ちてきたという気がします。良くも悪くもですね、で、そして後にも先にも、小松左京っていう人は、ミスター日本 SF だったわけですね。で、もう僕自身はですね、今となっては、小松左京が好きだったのかどうか変な言い方ですけども、本当に自分は小松左京が好きだったのかどうかよく分かんないんですけど、だけどその70年代むさぼるようにしてですね読みました。で、最初星1から、まあ、定番ですけど入って、小松左京から筒井康隆と、で最終的にはですね、日本作家としては筒井康隆と山野光一に行き着いて、それから今度はイギリス作家へ向かうっていう、まあ、そういう変遷があったんですけど、その最初にですね SF という言葉の重みというふうに言いましたけど、その60年代後半から70年代前半まで、の時期ですね、いわゆるその SF 第一世代っていう、そういう作家たちに浸ったものにしかですね、この SF っていう言葉の重みっていうか重厚感っていうのはちょっとわからないかもしれないなっていう気がします。で、それはですね、今あの巷でその SF っていう言葉が氾濫して、あちこちで使われるわけですけども、そういう SF とですね、またその当時もそうでしたけども、アメリカ SF とかですね、まあそういうものとも違う、その日本 SF っていう言葉にはですね、特別なこう考えがある、まあそういう雰囲気を持った言葉なんですね。で、その日本 SF というものの、その中心に存在したのが、まあ、裏側はですね、編集者の福島雅美であり、表側は作家の小松左京だったんですね。で、この当時のその日本 SF っていうのは一体どういう意味を持ってたかっていうと、これはですね、文学、そして文化、さらには思想の一つの運動だったわけですね。で、それは運動であり、また闘争でもあったわけです。で、そのことは、つまりその日本 SF っていうものが文学、文化、思想運動であり闘争だったっていうことは、それは日本 SF の幸福な始まりだったというふうに僕は思うわけですけど、で、それはどういうことかっていうのは、つまり初めからですね、みんな高い意識性を持っていたっていうことですね。その完全なこうエンターテインメントっていうところから始まったわけではなくて、何かしらの目的意識性みたいなもの、何か文化として、何かを作ろうっていうですね、そういう意識を最初から持ってたっていうことは、日本 SF の幸福な幸せな始まりだったわけですけど、しかし、まあ、それはそれとして、その結果というのはある意味、不幸な勝利として終わったような気がします。まあ、この話は、もう少し続けたいと思います。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。